生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの志田美春です。前回は大学卒業、大学生の時ですね。
大学生の時ですね。
高校卒業後ですね。
はい。
アルバイトをきっかけに化学合成の面白さというか、そこにビジネスチャンスを見出して、どんどんそこにのめり込んでいくというところでお話を聞かせていただきました。
はい、ありがとうございます。そうですね。で、ちょっと彼のですね、個人的なところになるんですけれども、この当時ですね、大学中に、子供ができてですね、結婚することになったみたいなんですけれども、このアルバイトでですね、お金をもらってたので、それでやりくりできたみたいなんですね。ちょっとあんまりその、あたりは書いてなかったんですけど、キャリーマリス自身はですね、結構チャラい方でですね、いろんな事業を覗きに行ってはですね、女の子をナンパするっていうのを楽しんでたみたいですね。
すごい、もう何でもアクティブですね。本当にバイタリティ溢れるというか。
そうですね。本当にもう、そういうような方だったみたいですね。ちなみに結婚も4回してるのかな、ですね。なかなか、アクティブな人生を送ってられる方になります。
確かに。
で、これですね、次ちょっと話すことですね、キャリーの大学時代のですね、薬物体験の話をちょっとしたいなと思うんですけれども、ちょっとこれはもう、なんていうんですかね、キャリーの人生を語る上で、なくてはならないというか、必須のところになるので、話をするんですが、時代背景とかですね、あとアメリカの、社会の空気っていうのを知ってもらうために話すというところになりますので、決して私がですね、薬物をお勧めするとか、そういうわけではないのでですね、事実をお伝えするっていうところで、ご理解をいただければと思います。
なかなか薬物を体験してみようっていう気持ちになるかって言われると、って気もしますね。
そうですね。日本だと特にですね、そんなに身近に薬物ってないので、なんか本当、薬物に手を出すとかっていうのは、なんかこう、なんか、廃人の、人格を、否定されるような行為かなと思うんですけれども、アメリカでは割とこう、カジュアルにですね、そういったことをやってしまう人っていうのは、結構いるのかなという中で、キャリーもですね、特に時代背景もあって、そういったところが、あります。で、キャリーがですね、子どもの頃っていうのはですね、世界はですね、もうこれ、日本も含めてなんですけれども、麻薬に対して非常に寛容でした。で、そういうのはですね、副作用とか依存症とかがあんまりよく分かってなかったからだというふうに思います。それこそ、日本だとですね、ヒロポンっていう覚醒剤ですね、これ、普通に薬局で市販されてましたし、疲労がポンと取れるからヒロポンっていう風な名前ですね。で、普通に販売されてたわけですけれども、これですね、日本兵がですね、戦時中に、非常に戦争大変でしんどいんで、それで、行軍をするときとかにですね、動けるようにっていうので、使ったりとかしてたわけですよね。で、それが、戦後もすごく、広まって、なんか、たけしさんとかもですね、北野たけしですね、なんかも、若い頃、楽屋でですね、よく先輩の芸人たちは、ヒロポンを打ってから、舞台に出ていったとかってですね、そういうような話なんかもしてますので、割と、日本でも身近だったんですけれども、キャリーが子供の頃はですね、アメリカでも、麻薬が、身近だったというところですね。あと、ネットフリックスのクイーンズ・ギャンビットなんかでですね、もうそういう描写がありますけれども、子供になんか、薬を与えるっていうのはですね、割と、普通だったのかなっていうふうに思います。で、例えばですね、テレビでですね、放映された、 宇宙人とかですね、巨大なアリが襲ってくるような番組をですね、見たときにですね、キャリーとか弟はですね、まあ、恐怖で眠れなくなったりとかしたそうなんですけれども、そんな時はですね、お母さんが、フェノバビルタールっていうですね、睡眠薬の一種をですね、くれたそうなんですね。まあ、なんか子供に睡眠薬与えるって、ちょっと今の常識じゃ、あんまり考えられないと思うんですけれども、当時はまあこれが普通だったみたいです。で、風邪をひいた場合はですね、アンフェタミンを吸引器で吸うと。そうするとですね、鼻水が治ってシャキッとしたみたいなんですけれども、まあこれアンフェタミンっていうのは、覚醒剤の成分ですね。まあ、子供に風邪の薬として覚醒剤与えるんかっていうのも、これもびっくりですけど、これも当時当たり前って感じですね。で、下痢になるとですね、パラゴリックっていう薬をお母さんはくれたみたいなんですね。で、これはですね、アルコールに 10% の濃度のアヘンをですね、溶かしたものですね。で、これを取ると下痢がピタッと止まったと。で、しかも、気分が悪い時にですね、これを取るとですね、とても気持ちよくなれたということで、まあ、こういったのもあると。それから、咳止めはコデインですね。これもアヘンの成分ですけれども。まあ、こういった薬はですね、地元の薬局で普通に売っててですね、こういったものを子供に与えるっていうのはですね、子供の体調を心配する母親としては、当時はもう普通のことだったそうなんですね。
うん、まあ、薬ってやっぱり、諸刃の刃って言われますけども、なんかやっぱりこう、ネガティブな部分って見えないっていうところもありますもんね。
そうですね、当時は特に、まず、シャキンと良くなってしまうっていうところで、まあ、実際はその後の副作用とかもいろいろとあったりとかして、後から禁止されるわけですけど、このパッと治るっていうところでですね、まあ、普通に素晴らしい薬だっていう形でも一般化、当時はされてたのかなというところですよね。
うん、
で、大学の時の話になります、戻りますけれども、まあ、そういうようなですね、社会背景で、割と薬がですね、普通だったと。まあ、麻薬と言われるようなものが、普通に薬として売られてたような時代背景があります。で、大学1年生の時ですね、あるとですね、薬品作りをしてた時にですね、ベンゼンの中で、パラフェニル安息抗酸をですね、生成をしてた時なんですけれども、ベンゼンがですね、を火にかけて温めていた時に、ベンゼンが燃え上がってしまってですね、キャリーはですね、腕に、まあ、やけどを負ってしまうことになります。で、病院までの30キロの道のりをですね、あるは車を飛ばしてですね、キャリーを病院に担ぎ込んでくれたみたいなんですけれども、まあ、いつまでもですね、医者が現れてくれずにですね、ひたすら待ったそうなんですね。で、ようやく現れた外科医がモルヒネをですね、注射してくれたそうなんですけれども、途端にですね、やけどした部分が、まあ、最初はですね、一気になんか灼熱感に襲われたんですけれども、その後とてつもない心地よさに襲われたそうなんですね。まあ、これが、最初に、彼が体験したハードドラッグ体験になります。まあ、モルヒネは今でも、まあ、癌の痛みとかをですね、緩和する、緩和治療なんかで使われたりとかしますけれども、この時はですね、やけどの痛みを散らすために使ってくれたそうですね。で、ジョージア工科大学のですね、学生たちはですね、試験管前に覚醒剤を使ってですね、一夜漬けで、試験勉強をするっていうのが、まあ、普通だったらしいんですね。で、誰もがですね、覚醒剤を麻薬だとは思ってなかったみたいですね。まあ、なんか、今で言うと、コーヒー感覚だったのかもしれないですね。で、入手先はですね、寮のですね、寮母のおばさんからだったらしいんですね。で、当時、覚醒剤はですね、ダイエット薬として処方箋があったら手に入ったらしいんですね。で、おばさんはですね、太り気味だったので、処方箋をもらうことができて、で、その薬を買ってはですね、学生に試験管前に、試験前にですね、売ってくれたらしいんですね。で、まあ、誰もがですね、彼女のことをドラッグディーラーだとは考えてなくて、まあ、親切なおばさんだなっていうふうに思ってたそうです。
やー、なんか良かれとしてやったことが、みたいなところなのかなっていう気もしますけど、いや、
そうです
確かに。
ね。いや、なんか今考えると本当ドラッグディーラーですけど、なんか当時は良かれと思っておばさんもやってくれてたのかなっていう感じですよね。で、前回もちょっと申し上げましたけれども、ジョージア工科大学の在学中にですね、キャリーは娘ができて、結婚したんですけれども、彼はですね、当時流行ってたヒッピー文化にはですね、共感することができなかったみたいで、髪の毛も短くてですね、化学と物理と数学が好きで、それに夢中になって勉強ばかりしていたらしいです。まあ、あとは、女の子にも夢中になってナンパもしまくってたみたいなんですけれども。で、なのでですね、当時のヒッピーが愛するですね、マリファナにはあまり興味がなくてですね、でむしろ、まあ、いろいろな雑誌とか新聞でですね、マリファナの害悪が記事になってましたので、これはマリファナすごい悪いものだというふうに、考えてたそうなんですね。ただ、この当時ですね、LSD ですね、が発見されたそうなんですけれども、LSD はですね、その効能から一大ブームになってですね、で、この薬のおかげで脳の仕組みが解明できるだろうとかですね、それから全人類がこれをやればもうみんなピース、平和になってですね、第三次世界大戦は来ないだろうとかですね、そういうふうに言われてたそうです。で、まあ、精神科医もですね、患者に普通に処方してたりとかしたそうなんですね。
信じら
で、
れないですね、なん
いや、
か。
本当そうですね。まあ、結構なハードドラッグだと思うんですけど、当時はもうなんか夢の薬みたいな感じだったみたいなんですね。で、だからまあ、報道的にも結構こう、いい報道が多かったのかなと思うんですけれども、大麻に全く興味がなかったキャリーもですね、LSD は非常に興味を示してですね、それで、まあ、ジョージア工科大学も一段落したところなので、1966年にですね、LSD を体験したいということで、その聖地のカリフォルニアに、移ることにします。で、愛車のインパラっていう車にですね、家財道具と、お嫁、あの妻とですね、それから娘さんを乗せて、引っ越しをします。で、カルフォルニア州のですね、バークレー校というところに、入ります。で、カルフォルニアに来たのは初めてだったそうなんですけれども、なんせヒッピー文化の、最先端地ですので、まあ、いろいろと期待したみたいなんですね。で、まあ、非常にびっくりしたのが、まず生えてる木々が全然違ったと。それからですね、カルフォルニアは、まあ、海がすごい冷たかったそうなんですね。で、あとですね、期待してた、裸の女はビーチにもいないし、どこにもいなかったっていうふうに書いてました。
ちょっと期待外れだったんですね。それは、
はい。
せっかく引っ越してまで来たのにっていうところですね。
そうですね。で、授業が始まって1週間目にですね、ブラッドっていう友達ができたそうなんですけれども、彼にですね、LSD を体験してみたいっていうふうに話したところ、まずマリファナを試してみろというふうに言われたそうなんですね。で、まあ、キャリーはですね、マリファナはちょっと怖いなというふうに思ってたので、しかもですね、常習性が非常に高くて危険な薬物だっていうふうに認識してたので、それは吸いたくない、怖いっていうふうに拒否したみたいなんですけれども、まあまあ、一回吸ってみろっていうふうに、言われてですね、こわごわ吸ってみて、で、まあ、それがなかなか良かったみたいでですね。まあ、なんか楽しくなって笑い出したそうなんですね。で、ブラッドとですね、マリファナを吸いながら、数時間にわたってですね、世の中の諸問題について語り合って、その後ですね、妻を見るとですね、今までとはもうまるで違って、魅力的に見えたそうなんですね。で、まあ、その後、深く愛し合ったということです。で、まあ、何度も言いますけれども、あくまでもこれは、キャリーの体験を語っていることであって、マリファナを勧めているわけではないので、そこは誤解のないように、お願いいたします。で、
確かに、本当に、マリファナもね、最近よく、聞くようになりましたけど、なんか、タバコとかと一緒で、合わないっていうのがありますので、本当に、壮絶体験をされる方も中にはいらっしゃるみたいですしね。まあ、たまたま本当に、キャリーにはちょっと合ってた。で、 量が多すぎてもかなり壮絶体験になりますので、まあ、そういう意味でも、その友達がすごく良かったんでしょうね。
そうですね。まあ、なので、まあ、決して、まあ、こういう体験をしたっていうことだけをちょっとご理解いただければ、お伝えしたいということをご理解いただければと思います。で、ですね、妻のリチャーズにですね、次にですね、今度はブラッドが LSD を持ってきてくれるっていうふうに、伝えたそうなんですね。で、そうするとですね、妻も、わーいって感じでですね、それだったらごちそう作るわって言って、まあ、妻もノリノリだったそうなんですね。で、ブラッドはですね、その次の回にはですね、最高級の LSD をですね、5ドル、わずか5ドルでですね、購入してきて、キャリーたちにくれたそうなんですね。で、あと、ブラッドが伝えたのが、間もなく LSD は法律の網にかかるだろうと、まあ、法律で規制されることになるだろうというふうなことを、だからまあ、今だけだよ、体験、楽しく体験できるのは、みたいな感じで伝えた、そうですね。で、まあ、初めての彼のですね、LSD 体験はですね、まあ、非常に楽しいものだったそうです。まあ、一晩トリップしてですね、それから、朝ですね、ふわりと現実世界に戻ってきた、そうなんですけども、その頃にですね、小さな娘が起きてきてですね、キャリーにじゃれついて、一緒に遊んだそうなんですね。まあ、彼にとっては、まあ、初めての LSD はですね、なんかこう、まあ、非常に素晴らしい体験になって、まあ、それからなんかこう、トリップから解けてもですね、なんかこう、ふわっとした感じでそのまま日常に入って、娘と一緒にじゃれて遊んで、まあ、なんか非常に楽しい体験ができたそうです。
でも本当にそのこれを体験したいがためにわざわざ引っ越しをしてきたわけなので、まあ、そういう意味では成功体験というところに彼の中ではなったのかなっていうところですよね。
そうですね。で、ただですね、やっぱりブラッドが伝えた通りですね、LSD はすぐに非合法化されたらしいんですね。で、まあ、当時はですね、政治家とか世論がですね、これを法律で取り締まらないといけないっていうふうに、まあ、動いたんですけれども、その一つの背景にはですね、ヒッピー文化があったというところですね。で、若者がですね、挑発になって、フリーセックスっていうのを言い出してですね、で、ベトナム戦争ですね、当時、ベトナム戦争がありましたけれども、それの徴兵を拒否するということが、行われた時代でもありました。で、これらのですね、一つの原因は LSD だろうと。LSD のせいで若者がああなっちゃったんだっていうふうな形で、政治家たちは理解したんですね。まあ、この時代のですね、カリフォルニアの空気とかはですね、映画のフォレスト・ガンプにも出てくるんでですね、ぜひ、見ていただくといいかなと思います。
まあ、本当に法的に規制されてる理由が、なんか副作用的な部分だったり、まあ、悪い影響っていうところなのかと思ったら、そうじゃなくて、政治的な問題で、非合法化されたということだったんですね。
そうですね。まあ、ただこれ、キャリーの視点からのちょっと、書き方もあるので、もちろん、まあ、副作用とか、そういったところの面からも、もちろん、非合法化されたんでしょうけれども、まあ、やはり、一つの動きとしては、まあ、政治家がですね、若者がちょっとやっぱり、今までと違っちゃったというところは、まあ、特に、ベトナム戦争のですね、徴兵拒否とかは、第二次世界大戦とかを体験した世代からすると、あんまりにも考えられないようなことだったのかもしれないですね。それで、まあ、若者は、国のために戦うのが当たり前っていうふうな考えを持っている世代からすると、まさか徴兵とかを拒否するなんて何だろう、LSD だっていうのは、まあ、そういう流れになったのかもしれないですね。で、まあ、LSD は、違法な薬物となります。ただですね、もう類似するですね、化学物質ですね、というのは次々に発明されていったそうなんですね。で、キャリーたちはですね、化学者、化学者でしたので、そういったものをですね、合成することもできたわけですね、実験室で。で、当時の学生たちはですね、の違法行為にですね、まあ、政府は結構、まあ、神経を尖らす、出たらしくてですね。で、まあ、 ある時ですね、化学科の学生がですね、逮捕されたことがあったそうなんですね。
あら、事件ですね。
事件ですね。で、研究室の教授はですね、学生たちにですね、その逮捕の新聞記事を見せてですね、忠告してくれたらしいんですけれども、捜査の手は近くまで迫ってるよと。研究室の冷蔵庫にあってはいけないものを置いてるなら、今のうちに掃除をしておいた方がいいよっていうふうに、まあ、言ってくれたそうなんですね。まあ、割と理解のある教授なのかなと思うんですけれども。
そうですね、やっぱり逮捕されてしまうとね、やっぱり人生棒に振るといいますか、やっぱりこうなってしまいますから、まあ、そこは自分たちでなんとかするようにっていうことだったんでしょうね。
そうですね。で、キャリー自身はですね、まあ、非常に慎重な性格だったというか、まあまあ、そういう逮捕とかは絶対嫌だなって思ってたんだと思うんですけれども、合法な化合物だけを合成して、それを自らで実験台にして、どういう作用が起こるのかっていうのを、まあ、試すということをしてたそうなんですね。まあ、法の網にかかってないものをとりあえず作っては、まあ、次々と試していったそうです。
まあ、人体実験を自分でやってみるっていうことですね。
そうですね。まあ、それだけ薬にはまっちゃったのかなっていうところなんですけれども。で、友達のエリックとですね、キャリーがですね、合成した、ジエチルトリプタミンというですね、薬物を試そうとした時のことなんですけれども、すでに知られていたですね、薬物のジメチルトリプタ、トリプタミンですね、と似た作用をですね、期待して、まあ、キャリーはこういったも、似た化合物を作ってみてですね、ジメチルとジエチルで、まあ、メチルはエチルになっているという形になるんですけれども、まあ、似たような物質なんで、まあ、似たような作用が起こるだろうと思ってですね、キャリーはそれをですね、試してみることにします。で、初めての薬物だったのでですね、エリックに告げます。まず俺が飲むと。で、効果が出る30分は様子を見てくれと。で、それで大丈夫そうならお前も飲めっていうふうに、エリックに、指示をしてですね、それで、飲んでみたと。ただですね、数分も経たないうちに、ただならぬ状態に襲われたみたいでですね、飲んじゃダメだ、エリックって。
でも飲んじゃダメだって言える状態でよかったかなっていう気はしますね。
そうですね。まあ、まあ、わずか数分のうちにもうただならぬ状態になってしまってですね、逆に言うと、それしか言えなかったみたいですね。で、どうやらですね、キャリーはですね、飲む量を間違えて計算してしまったみたいで、
あら。
通常よりもですね、10倍は多く、まあ、飲んでしまったみたいなんですね。
10倍はやばいですね。
やばいですね。下手したら致死量になるかもしれないですよね。
はい、お薬10錠飲むことないですからね。
本当危ないですよね、これは。
うん、
で、まあ、まあ、ひどい幻覚に襲われたみたいなんですけれども、まあ、例えばですね、暖炉からはですね、炎が荒れ狂って吹き出しているような幻覚が見えたりとかしたそうですね。で、エリックにですね、病院に担ぎ込まれたらしいんですけれども、もうなんか自分自身が地球にいる気がしないし、そこからどこかにいるんだけど、そこから帰る方法もわからないみたいな、なんかそういう状態になったみたいですね。で、日が変わってもですね、幻覚は続いてたみたいで、目が覚めたというか、まあ、気づいたらですね、自分は一人机の下にうずくまってたそうなんですね。で、奥さんが付き添ってくれてたらしいんですけれども、あなたの妻よっていうふうに言ってくれたらしいんですけれども、誰だか全く認識できなかったそうです。
ほう。
で、すべての記憶がなくなってたそうなんですね。で、2日経ってからですね、やっとですね、ちょっと記憶が戻ってきたみたいでですね。で、何日かしてようやく元の自分に戻ったそうです。
よかったですね、記憶が戻って。
いやー、本当よかったですね。まあ、薬の濃度がどんどん体内で薄まっていったのかなと思うんですけれども。うん、で、まあ、彼自身がですね、精神病患者の頭の中でですね、何が起こってるのかっていうのを、まあ、理解できるようになったっていうふうに言ってます。そしてですね、自分を失うということがどれだけ恐ろしいことかっていうのも体験できたと。まあ、体験できたというか、まあ、そういったことが分かったということですね。
うん、
で、LSD はですね、楽しい、まあ、LSD とかこういった薬物はですね、楽しいということだけではなかったそうでですね、ほどなくちょっと妻と離婚することになってですね、まあ、妻と娘さんが出ていくことになったらしいんですけれども、そういった悲しい時にですね、LSD を摂取するとですね、まあ、悲しさとか寂しさが増幅されたそうなんですね。まあ、どうにもない気持ちになって、で、元妻をですね、傷つけてしまった罪悪感が深まってですね、自分がまあ世界一愚かな人間だというふうに落ち込んだりもしたそうですね。まあ、こんな感じでですね、まあ、アメリカ、まあ、この当時のアメリカはですね、特に、まあ、薬物に、寛容というか、簡単に手に入る世界だったわけで、まあ、そんな中ですね、キャリーはですね、そういったものを体験することができて、かつ、ご自身が科学者なので、自分で薬を作り出すことができたっていうのも、まあ、よかれあしかれなんですけど、まあ、それで、まあ、いろいろな体験をしたということになります。
最近もそういうなんか危ないというか、化合物ってもちろんどんどんね、発見されていってますけれども、まあこういうこう、ジエチルトリプタミンとジメチルトリプタミンとか、これぐらいの差であれば、もうそのすべて、その似ているものも一緒に、法律の中で縛るっていう形になってますので、まあなんかその、まあそこも含めて今だと考えられないなっていうところですね。
確か何年か前にマリファナの、THC かに、ちょっとなんか違う化学構造物、まあなんか、OH が一つついてるとか、なんか、まあ、ちょっとだけ変えて、それでなんか合法っていうようなものが結構出回ったことありましたよね。
ありましたね。
で、それで、もう、もう似たものはもう全部ダメっていうふうに法律が確かその当時に変わったような記憶があるんですけれども、まあ、まあ、この時代はあれですよね。まあ、ちょっとでも変えると、また法律の網から逃れられるっていうので、どんどんどんどんなんか変わった周辺物質が使われ出してた、まあ、走りだったのかなという気はしますね。
本当にちょっと変わったっていうのをどこまで変えたら、作用がなくなるのか、効果がなくなるのかとかっていうのも、今はそのお薬の開発の技術とともに発展してきているので、まあそういう意味では昔よりも幅広く、まあこの範囲であれば同じ作用を示すだろうっていうことが、それこそ AI とか使ってわかるようになってきているので、こういう、法律の網をくぐってみたいなこともしにくくなってきてるかなとは思います。
そっか。
でもなかなかでもやってみようっていうそのチャレンジ精神がすごいなって思います。
そうですね。まあ、もう本当人体実験を自分でやってるっていうのが、なかなか面白いなっては思いますけれどもね。ただまあね、こんな何日も、ひどい状態にはなりたくないですよね。
まあそうですね。本当に量を間違えると大変なことになるっていうのは、まあ、聞きますけど、まあ実際やってみる人って少ないので、まあこういうひどいことになったっていうのも、なんかきっと伝える方がいいのかなって思いますよね。やっぱこう、LSD とかも楽しいよっていう情報ばっかりが広まってしまうような気がする。
そうですね。ぜひ、ちょっと、こういうひどいことにもなるんだよっていうのも、よく覚えておいていただいてですね。まあ、本当に、決して手を出さないようにしていただければな、というふうに思います。ちなみに、さっきのその、ドラッグというか、まあ、薬の、なんていうんですかね、デザインの話で AI が使われてるっていうところで、まあ、ね、この、アルファフォルドっていうのが、この間、ノーベル賞取りまして、タンパク質の、その立体構造を、まあ、なんていうんですかね。コンピューターシミュレーションで AI を使ってできるようになったっていうのが、まあ、あれはすごい技術だなと思うんですけれども、まあ、それはもう、もちろん薬のデザインにももう、使われ出してるというか、使われてるっていう感じなんですかね。
そうですね。もう本当に最前線というところで使われています。それはやっぱりこう薬っ は何をしてるかっていうと、体の中でそういったタンパク質にくっつくことによって、そのタンパク質が動けなくなるようにするとか、そのタンパク質の効果を高めてあげるっていうようなことをしてますよね。なので、どこにじゃあくっつきそうかとか、その似たタンパク質があったら他のところにもベタベタくっついちゃうかもしれないので、まあ、じゃあそういうことがないかとか、そういうのをシミュレーションできるように今はなってきてるところですね。で、やっぱりタンパク質も、何ですかね、ずっと同じ形をしてるわけじゃなくてですね、こう、くるくる動いてるんですよね。なんかイメージしてもらうと、太陽の塔って手ずっと上向いてるじゃないですか。あんな感じで固定されてるんじゃなくて、腕可動式なんでくるくる回るみたいなイメージです。なので、そうすると、脇のとこにはめたいなって思ってもくるくる回ってたらはまらないじゃないですか。そういったところも、どれぐらいそのくるくる回りやすいかとかもわかるようになったのは、やっぱりすごいこう、技術の進歩だなって思いますね。
あ、そっか。稼働もするんですね。タンパク質って当たり前ですけ
は
ど。
い、そうです。酵素とかだと、開いたり閉じたりして、基質って言われる、分解する方ですね。分解される方が、はまったり、出ていったりしてます。
いや、面白い。なるほど。
うん。
いや、なんか深いですね。面白いな。
ぜひぜひこういうお話もできたらなと思って ます
そう
の
です
で。
ね。はい。ぜひ、ちょっと、科学者の立場から曖昧まで挟み込んでいただけるとすごい面白いので、よろしくお願いいたします。
はい。
それでは、今回ですね、キャリー・マリスの、LSD とかですね、薬物体験についてお話をさせていただきました。では、次回またよろしくお願いいたします。失礼いたします。
失礼します。